も皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンは火曜日始まりました。
はい、
ノーブレーキの M ちゃんと、
ノーブレーキブーブーちゃんと、
FM 那覇の大城ちゃんです。
よろしくお願いしま す。
今あのタイム FM さんの方にポスターができてますね。
ポスターいろいろありますね、
各州のオリジンアワーのキャッチフレーズといいますか、
取ってきましょうか。じゃあちょっとせっかくだから、
オリジンアワーの広告ポスターがあるんですか。
はい、月曜ベンビーさんのナンバーワンピン芸人によるピンじゃないラジオとかね。
ああ、なるほどなるほど。
リップサービス金曜日のは、沖縄ナンバーワンコンビのナンバーワンラジオとかね。
うん、あ、もうナンバーワンですからね。
水曜日が貯水率ナンバーワンラジオとか、
ダム情報、
それぞれにね、ちなんだ我々のねキャッチフレーズ沖縄ナンバーワン打ち切りラジオって
言いますね。今沖縄で一番打ち切りに近いラジオってことですか。
あ、いやでも嬉しいですね。
沖縄で上等、すごい
我々っぽいというか。ただ沖縄ナンバーワン打ち切りラジオは多分木曜日になるんじゃないですか、それは。
ああれでもローテーションですよね。
びっくりしたな、あれな。
だからちょうど先生って言ったもんな、
ちょうど火曜日な、
うん、
その予言じゃないけども、
あの時じゃもう決まってたんだ。
あ、もうどっかで決まってたのかもしれないですね。まあ、こういうのも作っていただいて、ぜひ、FM 那覇さんの方に遊びに来ていただければ。
もう何年ぐらいやってます、オリジンは。
10、いや、開局の頃からですから、7月に、8月にスタートしたんだな。今年の8月で15年ぴったり。
だからその小刻みさんと同じ年ぐらいですよね。15年、
15年経ってやっと告知しようという気になりましたか。
そうね、
やっとポスターを作って、みんなに教えてあげようという気持ちになりましたか。そう
そ
う
そ
う、
やっぱ業態がね変わったりとかしてますから、
5年ぐらいで1回やろうかなと思い始めて、
5年も長いですけどね。
さまざまな引っ越しパーティーを経てここまでたどり着いてますから、ね、
ここにじゃあもう地に足をつけて、ここでオリジンアワーを走っていこうと。
いや、あと3回は引っ越すって
言ってたよ。引っ越すな。お前んちかや。
引っ越しの漫才もそのために依頼させていただくと思いますが、
パーティーで漫才しますからね僕ら。
さあ、まあ、ゴールデンウィークありましたけど、いかがでしたか、ブーブーさんは。どんなゴールデンウィークを過ごしたんですか。並ばない男ブーブーさんがゴールデンウィーク中どこに並んだんですか。
ああ、いや、並ばなかったんですけど、はいはい、初めての経験しましたよ。
お、
猫カフェ。
ああ、
デジ楽しかったな。
うっそ、マジで。
お、俺はもうあんなものなんてこの世になくても大丈夫なもんだと思ってたわけ。猫カフェとかね、なんかそういう類のやつ、うん、
はいはいはい、
やっぱ男として、
うん、まあね、
男のプライドでは行けない場所ってあるじゃないですか。
特にブーブーさんのような風亭の方が行くような感じではないかな、ね、
そう、店員さんも、あ、こういう人来るんだって。
店員さん猫ジラーしてただろ。
あ、猫ジラーだった。
なあ、やっぱな、そうなるんだろうな。
あ、猫ジラーだったよ。ニャーニャー言ってたよ。
いや、言ってんの猫だよそれ。もう猫だよそれ。
あ、なんかほっぺもなんか
人ジラーの猫だよそれ。
優しい方 で
猫カフェで働いてる人ってね、猫ジラーしてるんですよ。
お、猫っぽかった、優しい人のつっこい感じ、
そうそうそう、あの猫娘が怒った時の顔だろ。猫デジ、猫によるわよ。
ゲゲの鬼太郎。
そう、猫娘が怒ったらめっちゃ猫によるわけよ、怖いわけよ。
怒ったら英語が出るみたいな。
うん、まあまあまあ、で猫カフェ行
った。そう、猫カフェ行ってね、もうめちゃくちゃ楽しかった。
どこの猫カフェ行ったんですか。
あの玉城の。
え、あ、玉城にもあるんだね。
なんか嫁が検索して、
あの検索ちゃんだね。
検索ちゃんですね。あの娘が、1歳半の娘が猫の人形をゲットしまして、あ、もうちっちゃい、本当に手のひらサイズ、僕らの手のひらぐらいの、え、人形ですよ。あの UFO キャッチャーでゲットしたんですよ。
はいはいはい、はい、
で、おお、すごいねってこう、
え、1歳の子が、そう、自分でやってから。
俺はいなかったんですけど、
すごいね、
すごい拍手が起こったらしいです
よ。でしょうね。
あのポンポンで取れたらしいです。
あ、ゲーセンが、ゲーセンが湧くよな。
そう、行ってこの嫁のね、姉ちゃんと一緒に遊びに行って、
すごい、
真似するやるって言って、うん、ポンポンで猫の人形取ったらしいです。まあまあ、この人形大事にしてて、うん、もうしょっちゅうニャーニャーニャーニャー言うんですよ。
アホだからな。
アホだから、本当アホ。本当アホよ。
まだ赤ちゃんだから。
まだ1年半しか地球にいないからね。
いないからね。
で、これで猫カフェ行ってみようか、じゃあせっかくだからということで行ったら、もう、ニャーニャーなんですよ、もう一応。
ニャーニャー行って。人懐っこいよね。
うん、すごいテンション上がって。うん、まあまあ楽しかったですよ。何が楽しかったって、僕一応猫犬好きなんですよ。
おお。だよね、動物好きよね。
うん、ですごい、なんだろうな、
背中に乗ってきたりするしてたんじゃない。
いや、そこまでフランクではなかったっすね。
ああ、ただね、俺猫カフェ のイメージって、うん、僕も行ったことあるんですよ。
あ、本当。
ちょうどほらあのオリジンやめようかなっていう時期あったじゃないですか。あの時猫カフェ行ってたんですよね。
結構最近だじゃん。
結構最近。
結構最近なのにそんなことしてた
から。あ、猫、あの時猫カフェ行ってたんだお前。
だからね、だからそう、体調、精神的なコンディションも良くなかったよね。
うん、
猫カフェ行ってもなんかね、俺が行った猫カフェがね、耳がちぎれてたりとかよ。
そういう猫を
目やにがいっぱいついてたりとか、ちょっとね、集めてきた猫というか
、うん、まあまあでもそういう猫もあるでしょ
言い方よ。
いやいや、
あの、じゃあ分かるんです。あの野良猫とか要はそういう捨て猫を、
そうそう、保護して、ね、
また保護して
里親とかね、
里親探すっていうタイプの猫カフェもあって、うん、もちろんいいことですよね、うん、
だから僕のイメージはほら茶色い、
集めてきた猫カフェ
ロシアの猫みたいな、あの
はいはい、はい、
灰色のさ、
はいはい
はい、ブルーシャドウ、
あ、はいはいはいはい、金持ち猫みたいなね、
そうそうそう、あんなのがいるかなと思ったら、うん、集めてきた猫がいっぱいいて言い方悪いけど、
でもイメージとは違うな
違うさ、
うん、
でしかもその猫の中に一応猫カフェのオーナーさんも言ってたんだけど、今日ちょっと猫体調悪いっすねみたいな、風邪ひいてる猫ちゃんもいてみたいな、うん、もうみんなもう鼻水猫グズグズしてから
めくそ鼻くそ、
もうニャーニャーもなんか苦しそうだしでまたどっか上の何猫が遊ぶような場所ではめっちゃ喧嘩とかしてからもう場所何場所の取り合いしてさ、でそんな中オリジンやめようしてる俺が行ってさ、なんかもう
大変だな、
大変、猫も気使ってて、
その猫の人一匹みたいなもんだもんな、
う
ん、
そうよ、いや分からんよ何言ってる
か人生で言ったら
、まあ、とにかく俺はあんまねいい経験はしなかった。
すごいよかった、とっても大きいフロアで、もう FM 那覇ぐらいのフロアですよ。
え、
多分、うん、
綺麗でした。
綺麗、めちゃくちゃ綺麗、ソファーとかもあって、
うん、
あのオープンカフェっていうんですか、もうだから本当に一部屋にワンルームに椅子とかがポッポッ、うん、角とかにポツンポツンってあるんですよ。
あ、なるほど。
で、ね、真ん中があのダンスフロアみたいになってて猫たちのおもちゃ道具があるんですよ。
あ、猫そこで触れ合う
だからお目当ての猫が真ん中に来たらみんな真ん中にわーっつって、
はいはいはい、
俺が行った猫カフェは、うん、あの2階建てみたいな作りで家、お家のね、
うん、
で階段上がって玄関開けたら猫ジラが出てきて
猫ジラってか、ね、あ、店員さんね、
店員さんが来て、まあ、プランの説明受けて、うん、そこからまた2階なんですよ、さらに上の階にその猫スペースがあって、
うん、まあ、逃げたりするからね、
そうそうそう、うん、でだお家を改装したような感じ、
うんうん、僕のところもお家でしたね、綺麗なところで。
そしてカフェ、カフェ飲んだ、なんかもう落ち着かんような、カフェなんて飲めないような猫いたら、
猫10匹ぐらいいたかな。
あ、少ないね。
あ、そうなんだ、まあ、初めて10匹だったから
。僕が行ったところはもう30匹20匹30匹ぐらいいたんじゃないかな、ま
あ、集めてるやつだからすごい、10匹ぐらいいて、うん、10匹いないぐらいだぞ、まあ、9匹とか8匹10匹ぐらいだぞ。
じゃあ子供たちもお喜びで、
うん、でお客さんもあんまりいなかったんで、でもいたわけ、一応一グループ、
うん、
おばちゃま、
はいはい、
なんだろうな、ブ
ーブー
あのブー ピグもう本当に
ピグ
大きい、もう本当に超えた超えた
ピグって何、
ピグ、
豚
みたいな、まあ猫つながりで、もうすごい大きい、大きいというか、もう団体さんだったんですよ。
ああ、
こんなに集まるっていうくらい、
ちょっと
巨漢の方が、
おへ、
こんなに4名も、この休みの日に4名でこう巨漢の人が集まるんだっていうぐらいの感じだったんですよ
オフ会だったんだ
それこの人なんかがね、もうだから10匹、約10匹いる中の1匹もアイドルみたいな、うん、もうすごい大きい、もうふっさふさして、ほんのまあデブ猫ですよ、うん、でもめちゃくちゃ可愛いんですよ、
はいはいはい、
あの本当猫バスみたいな、
あ、うん、はいはいはい、
隣のトトロのような、はいはいはい、もう猫、もう可愛いんですよ、こいつをね触りたかったんですよ僕は。
ああ、まあまあ可愛いから、ね、
もうアイドル、もう嫁も、うん、あ、すごいあれ可愛いって言うけど、
うん、
話さないんですよね、
あのそのデブの団体が
な、え、みんなのですよね、
まあな、まあまあ、それはしゃあないというか、まあ、その辺のルールもちゃんと守ってほしいけどね。
そうだから、なんかまあまあ個室みたいのでもいいなと思った、なんかちょっとキャバクラじゃないけどさ、指名できてさ、写真でこの猫をちょっと
膝に乗せたりとか、
そうそう、手元に置きたいですみたいなことでっていうシステムもまあいいなと思った。
なるほど。いや、僕犬派なんですよね、そもそもが、
うんうんうん、
犬カフェってあったら、
だからな、
いやでもな、落ち着かんかもな、犬カフェって。
だからな、犬カフェは確かに機械よな、
うん、だからやっぱそのない理由があるはずなんですよ。例えばご飯欲しがってよだれだらだらしたりとか、やっぱいたずら好きでもあるしね、
猫は。匂いも結構あるよね、犬は。
まあ猫もあるけどね、別に、
うん、
どっち派ですか、うん、大城さん、犬猫。
僕もまあどちらかというと犬ですね。 でもまあ犬も猫も実家にいるときは飼ってたので、
あ、でも面白いね、猫っぽいですもんね、なんか。
僕はもう猫っぽいんですよ、僕は。
猫派っぽい。
猫派っぽいですか？
うん。
うん。犬、まあ犬でも猫はあの飼うと分かるけど本当に匂いしないですよ。
ですよね。
うん、
しますて。
しないし。いや、
無臭ってわけではないと思うけど。
無臭ってわけではないけど、やっぱいつも毛づくろいをするからか何なのか、あの、あ、ほとんど匂いしないんですよ。
毛はすごかった、毛。
昔ね、昔そのいい感じだった女の子が猫飼ってて、
うん、で
メスだったんですけど、その猫がね、うんうん、この子があの何
発情、
発情去勢してないから、
あ、
その綿棒とティッシュで、
うん、
にゃーにゃー泣くもんですからね、
うん、はいはい、
この
あ処理、
はい、
欲求の
オナニーさんをね
いや、さんつけたところで
医療的にな
る、ね、医療的にさんつけないでしょ。
オナニーさんをやっぱ手伝ってあげるという世話の仕方もあるみたいなのよ。
あ、じゃないとなんかまあニャーニャー泣き続けたりする
の。もうあの発情のね、泣き方も苦しそうも、床にこすったりしてるんですよ。
あ、まあまあまあまあまあ、
びしょ濡れなんですよ、しかも
いいよそんな描写は大変なんですよね、まとめてもらっていい
それを俺見てさ、
あの、ね、犬はそういうことないの。
いや、犬もあるんじゃないかな。
あるんかい。
犬もあります
か。分かんない。メス、そうそう、俺メス飼ったことないのよ、そもそも。
なるほどね、うん、
発情期だから、最近はヒートとかって言ったりしますけどね、ヒート中みたいなのとかだと、あ、まあ、発情っていう言葉もちょっと ねこう生々しい、隠語というか言い換え、
情熱のヒートです
よ。そうそう、今、燃えるという、
燃える、うん、ヒート中、
ヒート中、
漫画にもありますよね、
ヒート、ヒートな、
うん、池上良一だっけ、
あれ、発情期の物語だ
まあでもそん、大体そんな男が発情してる物語ですよね、
池上良一。まあでも、生物飼うって大変よね、本当。
いや、そうだね、
だ
子供がほら、今、うちの小学生でしょ、
だ欲しい欲しい言うのよ、
でも絶対に世話しないから、
なあ、
間違いない、だって僕もそうでしたもん。
僕もそうだった、う
ん、ね、散歩も行かなくなるし、
約束して結局親が面倒を見てたな、
うん、そうだ、俺の類で金魚をね買ったけども、金魚すらも世話しないですからね。
だからお祭りなんかで金魚すくう、金魚すくいだけど結局金魚殺しですからね、すくってないからね。
座布団30枚、
デージャブなゆらゆらしちゃうでしょそれに座ったら
今後じゃあもう今のところは飼わない派ですか、うん、お二人は、
うん、飼わない派かな、
まあ、犬なのか猫なのか、その他の、まあ、ハムスターとかそういう小動物も含めて、
そう、命っていう意味ではなんか批判されるのかもしれないですけど、うん、だレンタルとかがあったらなと思いますよね
今、あ、いや、あるんじゃないレンタル、
あ、ほ
んと？ペット要はそのなんかちょっとお試しで、
そうそう、
それってね逆にいいことだと思うよ、世話の大変さも分かるし、
うん、
あの触れ合いたい、触れさせたいっていうのはある、
ああ、動物とね、
うん、やっぱ命という意味ではね、
だからそのね、食育ではないか、この場合なんていうのかな、まあ、
共存、共存、
ペットをこうやっぱあのペットって言い方もよくないな、
共存ですよ、
生き物を
飼う、生き物を飼うということで、うん、やっぱ命の 大切さとかっていうのも一応分かるからね、
本当ね、
うん、ゴールデンウィークはじゃあ猫カフェ行ったんだ、僕はね、
ぐらいしかないしな、思い出は、
僕はあの久高島にね家族で行く予定だったんですよ。
お、はいはいはい、
あの
約すぎ、
いや、
あ、違うか、
まあ、
あれ違うか、
パワースポットと言われて最近また、
うん、なあの南城市の方よね、
そう、
あの南部の
近いよね、
座間味港から行く予定、
うん、
でここがやっぱあの言われがあって、この子供を授かるパワースポットがあったりとか、
うんうん、
で実際うちの長男が、
はい、
あのごめんなさい、ちょっと下ネタになっちゃうんですけど、逆算したらその久高島でお祈りした日だったかもしれないんですよ
お前の長男が生まれたから、ああ嫁と歩むがこういうことをやってっていうことまでは想像しないから大丈夫、
いや、そのね、だから久高島ってそういうパワーが
あります
お祈り以外もしたんだな、
ああなるほどね、
やかましいよ、
どこに祈ってんだ
ねえ、まあそうだから僕らのね赤ちゃんができたことも実績もあったから、
うんうん、
また改めてねお祈りでも行きましょうかって、うん、でそこ自転車借りて回るんですよ、
あ、
うん、
あの
自然を回るんです、
あのちっちゃい島なんだよね、だから自転車でも、うん、まあ、回れるような、
うんうんうんうん、
そう、あの17号を吸収した状態のセルがこの一つずつ潰す島ぐらいの18号を探すときに大きい声出してさ、うん、隠れても無駄だぞって
あんなちっちゃいんだ。
そうってなる
ちょっととてもちっちゃいよ、
飛行波でボッても それぐらいちっちゃい島なんだけど、まあ、うん、それが僕らがその行った時その、はい、まあ、去年か全然人いなかったんですよ。
ああもうたくさんなってたと。
だから結果から言うと行けなかったです。
満席？
フェリー満席。
久高島満席だ。
うん。
へえ。
聞くとだからそのアジア系の観光客の方がインスタでその沖縄のパワースポットみたいなことをまた行って、はいはいはい、それで結構ね。もう人気になっちゃってるみたいよ。
なるほどね、うん、怖いね、これは大変だ。
だからせっかく朝からさ、僕らそんな予定しか立ててないし、
うん、
あの久高島でその嫁と嫁の妹夫婦がね、
うん、
とお母さんがね朝から弁当こしらえて久高島でランチしましょうって。
なるほど、去年同様ね。
そう、大量のお弁当を持って行ったら、うん、乗れませんって。
ああ、行きちゃうよ。
もう結局あの子供たちもはあみたいになってでもたまだ運がいいのがね、あざまさんさんビーチの隣ですから、
はい、
でもあざまさんさんビーチ行きましょうかってなって、
うんうん、あっちも今綺麗になってるもんね。
綺麗だった。
駐車場も整備されて、
うんうん、そうね、あの屋根付きのスペースがあったんですけど、うん、有料で借りようかなと思ったら、いや空いてたら使っていいですよってことで、
へえ、
すごい良かったですね、
うんうん、ここでね僕、うん、はがないおじさんとよく友達になるんですよ、あざまさんさんビーチで。いたんじゃないですか。
いや俺が見てない。
あそこで俺2人を知ってますからね。
あの分かんないおじさんと。
そのおじさんはレジャーに来てるの？なんな
の？あ、いやまあまあ。
歯探しに来てるんですから。
あざま、あざま、あざまを。
のいい、頃合いの。
いや。
あざまに落ちてないんだろ、
歯探しに来たのかもしれない、
うん。あそこいいとこなんですよ。
だゴールデンウィークはそれといった、これといってなんか場所、いろんな場所行けなかったね。やっぱ混んでたね。
混んでた。
うん、ご飯屋さんも、ここまでかっていうぐらい混んでたしね。
な
かなか。でしたね。
うん、なるほど。まあこれぐらいにしときましょうか今日は。
そうですね。亀田興起に勝ったら1000万見ました？
あ、見てない。
アベマ TV の。
素人というか、まあ、挑戦者集めて4連戦でしょ。
うん、そう。
1日で4連戦。
そうです。
へえ。
まず
どうなったんですか。
一般の方から募集募って。
うん、4名選ぶんですよね。
でまずホスト。歌舞伎町のホスト。
あ、強そう
で、次が高校教師。
あ、まあまあ、
ボクシング格闘技経験なし、
うん、
ただそのいくつでも夢を挑戦することを忘れるなってほしくないということで生徒に、
あ、ワニ先生、ワニ先生タイプだ、
うん、で経験なん、次が YouTuber、
へ
ー、この YouTuber も人気で、
へ
ー、うん、で最後あの暴走族の元総長32歳。
ああ同級生だ、
同い年ぐらいの、
うん、
でその決まった記者会見を見たんですよ。
はいはいはい。
それ結構バチバチで、
あそう、
ホストの方がその亀田興起に対してそのインタビューするじゃないですか、あの司会の方が、うん、どんな試合にしたいですかって、
うん、
もう顎パッカン系ですかね。
顎パッカン系。そんな系統があるんだ。顎パッカン系統がボクシング界にある
ホストがね。
ホスト界にあるんかな、
わかんないけど。でその司会の方が亀田興起さんに勝って1000万取ったら、
あ待て、一人で1000やって
勝ったら1000万、
じゃあマックス4000万出るってことだ。
あそこまではちょっとわかんないけど、でそのなんか勝ったらホストにね1000万取ったらうん、どうしたいですかって、いや旅行っすかねみたいな。亀田さんも行きますよ旅行みたいな。
結構そんな感じなんだ。
でやっぱ亀田興起サイドもこうサングラスしてこう腕組んで、
あの頃の亀田興起だ、
でやっぱ挑発してくんなよ。
どっちが？
ホスト側がこうやって言うから、顎パッカン系ですねみたいなこと言うか。
顎パッカン系ですね。
ね、あの高校教師の方はまあでも僕負けるために出てないんで、
確かに、うん、
あの絶対頑張ります、うん、ちょっと紳士的な、うん、
あの
コメントだったけども、はいはいはい、やっぱちょっとチャンピオンからしたら素人が何言ってんだぐらいの空気はあって、うんうん、ね、あの YouTuber の方がねやっぱりかなり挑発的というか、う
ん、まあまあまあね、うん、こういうの煽って喧嘩なればまた YouTube の再生回数も上がりますからね。
そうで、この方だけが唯一ボクシング経験者で、
あそうなんだ、
う
ん、
そうなんだ、
その
YouTuber
ジョーっていう方が、
ボクシングもそうだけど格闘技は一回ちょっとかじってたらまた全然違うからね、素人でね、
うん、全然違うと思います、うん、ね、まあ、それでチャンピオンに勝つ自信ありますかって、いやまあありますよねみたいなで、あの、まあ、まあそういう感じよ。で最後のそのユータっていう総長がね、
総長、
うん、この人がもうね結構バチバチでね、あんとガチンコホワイトクラブ見てるような感じ、司会の方があの 亀田光輝さん今実際あの目の当たりにしてどうですかって言ったら、この暴走元暴走族総長の方が、うん、いや別にオーラゼロ、オーラあの透明みたいなこと言って、
オーラ透明を
名言
で、亀田さんどうですか、
オーラないとかじゃないんだ、オーラ透明
で、亀田さん今の受けてどうですかって言ったら、うん、あの方は霊媒師か何かですか俺のオーラとか見えるんですかで、なんでそんな
三輪明宏さんでした
っけ、三輪明宏さんです、まあ、挑発返しというか、でそこでは 今からやったってもいいんだぞみたいな感じで、
ああ格闘技っぽい、
そうそうそう、俺もみんながドキドキしてたね、うん、でまあまあ見た方にはね重複しちゃうけども情報がね、うん、で実際試合始まったわけ、
うん、でどうなっても結構全然知らない、うん、
第一試合まず亀田光輝
対
ホスト、
うん、アゴパッカン系、
逆にアゴパッカンで TKO ボディーボーン食らって、そこからあのダメ押しの
ショートフ
ックかな、ね3ラウンドまで、
ルルあで、まあ、決まらんかったら判定ってことね、
そう結果から言うと亀田光輝は、ま、負けなかったんですけど、
えそうなの、
うん、あのね、
すごいな4連戦で、
これがだから俺なんかもう気持ち悪くてさ、試合終わるじゃないですか、試合終わったらあの解説席のところに席が設けられてて、試合終わった亀田光輝と対戦相手が来るわけよ、でそうなの、どうでしたかって言ったら、ホストの方もいや本当やっぱチャンピオンすごいっすねみたいに なってるわけよ、もうえーってなって
感想トークの時間があるんだ、
そうお互い、だからそう試合のた試合が一回終わるたびに汗だらだらで息はしながら、うん、どうでしたかって、
お互い座ってんの同じ席に、
座るわけよ、いややっぱチャンピオンすげえっすねみたいな感じになってるわけよ、
へえそうなんだ、
で亀田光輝さんもいやあの彼もねやっぱ 強かったですし、僕もちょっとねムッとしちゃってなんか熱くなっちゃいましたね、なんかもうでそのホストというかその負けた方もいやいやちょっともうやめてくださいよみたいなな んでこれってなって
ああなんでこの時間、
なんでこの時間ってなって、それまあ一回やっぱリングに上がってるのにもかかわらず、
そうよね、
それでやっぱ冷やされるわけさ急激に、
いや本当そうよ、
でそこからまた時間空けて、まあ、インターバル挟んでまた今度は高校教師とってことで、うん、まあ、高校教師とも試合やって勝ったんですけど、うん、まあ、亀田光輝また同じようにインタビュー、でそれを繰り返していって最後 その暴走族の総長、一番この バチバチの相手も、う
んうん、オーラゼロ、
うん、もうなんかハグとかし合ってさ、試合終わった後にさなんでこれと、
まあまあショーだったってことね、
やっぱショービジネスとしてはやっぱりね、あのサーバーもダウンしたみたいだし、この視聴者数が多すぎて、
アクセスがすごいんだ、
でやっぱ話題性もありましたし、
でアベマ TV
でしたっけ、
この名前もね、はいはいはいはい、一気に、うん、あのまあ、より知れ渡ったんじゃないですかね、
iPhone の Apple Store のダウンロードランキング1位ぐらいだったんじゃないですか、
本当ですか、うん、だからサイバー
まあ、アメーバ
アメーバ
とかです、うん、アメブロとかのアメーバがやってるところ で
結果誰も1000万取らず、
でもなんかあのスカッと爽やかで帰っていきましたよ、ただあのだからそのショービジネスとしてはやっぱプロだなって、亀田光輝さんは引退してもなお、まあ、こんなインターバルもね無理やり挟まされて冷やされてお疲れ様でしたとは思うんですけども、
まあでもいい楽しいね、
ヘッドギアとグローブのサイズが違うんですよ
どういうこと、
これ僕ネットで今上がってきてるんですけども、うん、上がる前から一応試合、僕もやっぱキックボクシングやってますから
そうよね、お前も経験者だからな、
全然違うんですよ、まずヘッドギア、
あの頭守るやつね、
挑戦者のヘッドギアめっちゃでかいんですよ、顔がもう出てるんですよボヨンって、で亀田光輝さんのヘッドギア、うん、もう目しか出てないんですよ、ヒュンケルの鎧ぐらい
ヒュンケル
の鎧、ほら目しか見えて
ヒュンケルって俺
ただでさえ強いあのヒュンケル
が、
ね、
ヒュンケルがあの鎧を知らんけど、
ヒュンケル、それヒュンケルね大の大冒険のヒュンケルの鎧ぐらい
知らんし、
もう頑丈なんですよ、
頑丈
なんていうの、
健康
あので、対してグローブ、挑戦者のグローブ、もうバラエティーつつく用の川に落とす用のボクサーグローブというか、
大きいってこと、太いってこと、
ね、大きいわけよ、うん、重たいわけよ、多分
ボンバーマンの
ボンバーマンってで亀田光輝サイドのグローブペッちっちゃいわけよ、
あもうちゃんと本当にスパーとかでなんか見たことあるやつだ、
だから挑戦者不利じゃん、
で隙間行くっていうもんね、このグローブが、
うん、じゃあ見てみ、ネットで全然違うよ、
まあでも4連戦する
から全然違うだろ
本当だ、 あ、ヒュンケルだ。
ヒュンケルね。
ヒュンケル。
でも全然違うじゃん。いや、ヘッドギアをつける理由としては、あの素人対戦なので、うん、ほら、どうしてもヘッドバットしちゃったりとかバッティングする恐れがあるということで、
要は素人側から亀田光輝にヘディングじゃないけど、
まあ、恋じゃないにしてもやっぱそうなる
んで、うん、そんな動きわからんもんな、頭の動かし方、
頭と頭ぶつかる、うん、で亀田光輝さんもね怪我しちゃいけないし、
確かに、
にしてもこれは
グローブの大きさもう一回見ていいですか。
グローブもすごい、
全然探してみましょうね。
全然違いますから、
グローブは大きい方が不利なんだよね、
重たいからね、うん、でダメージも少ない、まあ、練習するんだったら重たいので慣れといた方がいいけども、うん、
だからまあまあまあ、
その辺もちょっと気持ち
難しいな。確かになんていうの、まあ4連戦だし、
うん、そうなんだね、
まあ、今現役じゃないしっていう、
で一応まあスターだし、
そうっていうところはまああるっちゃあるけど、
アベマ TV サイドはそれはもちろん亀田光輝さんに怪我させるわけにはいかんからね、
うん、でもなんていうの、やるからにはそれぐらい覚悟してほしいっていう気持ちもあるよね、視聴者の意見としては。
うん、そう、見てみ
どうでしょうか。
グローブ
全然違うだろう。
ああ、なるほどね。
だから一応言っても3階級制覇者チャンピオンよ。
まあな。
素人と相手でさっては一応思うけども、まあそのアベマ TV サイドのというか、まあ主催者側の意向もあるでしょうから。ただこれは。
まあ一応僕も素人でね、プロの方と何度も対戦したことありますけど。
何そのエピソード。
いや、あの番組でね。
番組だ。
殴られるという役で。
タイとかね。
そうそう、うん、プロの方と。何度もこう拳交えたことありますけど、うん、
はいはい、
前向けないですもんね。
うん、と思います。
頭を上げきれない、
ラッシュがもう、
そう、ボクシング、よし、カーンっていったらもう頭下げるしかないです、ガードするしかないの、
亀になっちゃわないといけない、うん、そしたらボディいきますからとか、うん、やっぱテクニックありますからね。
簡単に一撃パンチ当てるってできないですよ、プロに。
あのだから皆さん、あの勘違いというか、やっぱね、両手で押すっていうのがやっぱそういう時は一番いいですよ。
距離は
日本人はくっつくじゃないですか、腕、あの胸ぐら掴んで、
うん、ああなんだほらってやるってことね、
うん、くっついたらダメですよ、だってダメージ攻撃もできないんだから、押すのバンって押せばいいんですよ、
は
い
は
い、
ま、前に
体の中で一番的がちっちゃいのは頭ですからね、うんうん、そんなちっちゃいところに当たるわけないですよ、カーッとなってるのに。
おさすが経験者は違いますね。
僕キックボクシングやってますからね。
まあまあ
まあ、そういうね、あのアベマ TV の、まあ、面白い番組企画。
じゃあオリジンでもやりましょうよ。
ちなみにヒュンケルの鎧これですよ。
これは勝てないわ。
かっこいいよね、このヒュンケルの鎧。
今度オリジンの企画でやりましょう。
何？
歩夢に勝てたら一戦も。
いや、すぐ俺すぐ負けるわ。そんな、あ、面白そうですね。そう、俺誰が
1500円入場料で払って、うん、1000万テニスのチャンスがあるってことでしょ。
どこが スポンサーになるの？俺自腹で払うわ
け。お客さんから。
面白そうですね。じゃあもっと狭めていい、あの。
参加者
の条件、
ああ条件じゃ出して、
女
いやでも強いって
、あ、そうだね、うん、女子供いや子供も強いんでいるな、うん、ダメだな、うん、怪我してる人、
そうそう、
具合が悪い人とか、
利き手骨折とか
、じゃあ一度皆さんコマーシャル行きまして、メール紹介していきたいと思います、うん、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。じゃんじゃん送ってください、うん、それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は、
ちょっと待てすぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや早く来い、
良い品をいつも安くビッグワン。
新感覚泡盛バラエティー、そん時の泡盛セカンドシーズンがスタート。今回のテーマ泡盛は水穂酒造チュラ33。今夜のお酒選びに役立つ銘柄紹介コーナーや、お酒の味に全く影響しない泡盛豆知識など、泡盛で遊び尽くす30分。そん時の泡盛セカンドシーズンは5月13日までの毎週土曜日夕方4時30分から。チュラ33の泡言葉は
FM 那覇。
あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます、はい、さあメール来てますんで紹介していきます。
お願いします。ありがとうございます、
火曜リアはやっぽい、
やっぽい、
むちゃむちゃする部屋からこんにちは。
あ、暑いですね。
あゆむくん、赤渕、ブーブーちゃん、今日も羽のない扇風機のような放送お疲れ様。
いや、ただの機械話。
なんだか夜ご飯作るのが難儀だよね。そんな日は何作ったらいいかな。
冷やしそうめんじゃないですか。
お、やっぱり当選鏡のつゆを使ってそうめんかな。
おお、イエー、正解。
沖縄来てそうめんに、絹糸卵、
錦糸卵
入れるのは沖縄だけだよね多分。
あの細い卵、あ、
卵の千切りみたいなやつ。
あ、はいはいはい。昔男優がそうめん作るのって言って卵焼き作り始めて驚いたな。カルチャーショック。私はネギとわさびと海苔を入れます。
あ、ざるそばみたいな感じだ。
あれ沖縄だけなんですね、
卵入れるのね。
卵入れたがる傾向ありますもんね。ほら沖縄そばにも、
ああ、
とりあえず卵焼き乗せたりするんで、
うん、卵一番栄養があるって教えられましたもん。俺小さい頃から、
うん、卵ね、
1日2個までだよって
言われ
て
ました。あれ今関係ないみたいね。
ないない、今やってますけど、うんうん、
そうめん、うちはツナ、油切ったツナとか入れますね。
もうシーチキンはもう必須ですよ、
うん、そうめんが美味しい季節になってきましたね本当に ね。今日なんても暑いからな。
暑い、
うん、つゆそうめん食べたくなりました、
うん、
はい、じゃあ続いてこちら、ラジオネームアルパカ姉さん。
はい、ありがとうございます。
信之さん、大城さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
アルパカ姉さんです。よく利用する電車の路線が人身事故が多くて困ってます。
あら、大変ね。
出勤時に遅延が発生すると、うん、とても混雑していつも以上におじさま方との密着度が増してしまいます。
いや、
確かおまじないおじさんというおじさんがいたと思うんだけど、電車での人身事故が減るようにおまじないお願いします。
あ、いい。
いや、ただこれはちょっと僕のおまじないのマジックパワーの許容範囲を超えてますよね。
管轄外、
管轄外と言いますか、ちょっと あんまり笑いにしちゃいけないような気もするし、
ま
あ、
おまじない以上の取り組み、社会的な取り組みが必要なやつですね。
本当に気をつけていただきたいですね。
確かにね。これって会社では OK なんですか、まあ、人身事故とか、まあまあこうトラブルで遅刻になりますっていうのは OK なのか、もう寝坊と同じ扱いになるのか。これも予想して早く出なさいよってことなんですかね、向こうでは。
じゃない、どんななんでしょうね、うん、僕らはね車社会ですから沖縄
だからな、
うんうん、
ちゃんと証明書を出してくれるんですよ。遅延証明書って言うんですけど、まあ、要はこういうことがあって電車が遅れました、まあ、何分遅れましたとかそういうのを、うん、ちゃんと駅が、駅員さんが発行してくれるんですね。なのでこれをもらって、まあ
会社に行けば
するっていう。
まあでもそれもって会社行っても結局それも予想して早く出なさいよって言われるんでしょうね。
いやいや、まあまあね、
厳しいですよね、やっぱ社会はね。
社会は厳しい、
うん、
離脱したい。社会という輪から。
まだ行けるんじゃないか、まだまだ頑張れるんじゃないか。うん、じゃあ続いてこちら行きましょう。はい、あゆむさん、ブーブーさん、大城さん、おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは。
赤すりと申します。
赤すりさん、はい、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
そうそう、
さて先週あゆむさんがアメリカでテイクアウトのチャイニーズフードを食べる警察官の映画のワンシーンがかっこいいに共感いたしました、
うん、
映画はいいですね。私もずいぶん昔ですがどでかいハンバーガーとビールに憧れていた節があります。実際長く住んでいますといいところ悪いところ一長一短です。ほら、アメリカに住んでる方ですかね、赤鶴さんは。
そうですね、言ってましたね。遠く離れた場所に住んでますっていうふうにおっしゃって
る、うん、サンディエゴでしたっけ、
まあ、日本、少なくとも日本以外です、
ね、確か東部って言ってもサンディエゴか、う
んうん、お前が勝手になんかデトロイトとか言ってた、
ね、デトロイト、うん、サンディエゴ、う
ん、いいとこ悪いところ一長一短。例えば、はい、スーパーのレジではガムを噛み、従業員同士喋りながらレジ作業をし、私の買った品物を手に取り、何これ美味しいのと聞いてきます。
あ、なんかイメージ、
イメージある、うんうんうん、
テッドとか、
そうそう、テッドのイメージね。
スーパー、
レジ間違っていないか常にチェックです。あと、工事現場のお兄さんが大体8割マッチョで死にハンサムです。
へえ。
上半身裸の時は車を徐行して目の保養をしています。
すごいかっこいい。なんか
長々と失礼しました。
いや、もっと聞きたいですね、アメリカ情報。
あ、確かに聞きたい。憧れ、漠然と憧れてますからね、
なあ
僕は。
なんだろうな、じゃあなんかね、言いやすい質問あれば、なんか一個ずつ質問。
ハンマーで爆弾爆発させそうですね、アメリカのこの工事現場の人。
じゃあでっかいハンマーで水が吹き出てくるんじゃない。
ああ、水出てくる系ね。吹き出てくる系。
なんか質問アメリカ、
やっぱあれいらっしゃるんですかね、ラジカセ持った
ああヒップホップをかけてっていう、
そう、アフロの
ね、じゃ あ, あれなんか一説によると、ね、要は自宅、あの当時ねラジカセとか高いから、はい、自宅に置いとくと盗まれちゃうと嫌だから持ち歩いてるっていうこともなんか聞きましたよ。
あ、そうなんだ、うん、聞かせてるわけじゃないんだ、
聞かせてるとまあもうついでに聞かせてるのかもしれないけど要は持っとかないと
取られないようにだ、
そうそうそう、
取られないように。あ、俺ノーブラの人は実際どうなのかなっていう
ああ海外はね、なんかね、
でも基地で、ね、基地から出てくる女性の方ってみんなブラジャーしてますよね、
うん、な乳首は
そう、俺沖縄に基地が
そういう、 あのなんていうのパラソルでも置いてカウントしてるのカチカチ連休中の
いないんだよなノーブラ の, あの海外の方って。
ああ、そう、ノーブラ好きですか。
ノーブラ好きっすね。
ノーブレみたいにお前
お前がそうしたってことだよ。だからこれ聞きたいですね、ブラジャーはどんな感じなのかっていう。
あとあの男の人今アンダーヘアを剃ってる人が多いみたいですね。
あ、海外は、アメリカは、
うん、に日本でも今なんか剃ってる人剃ってるみたいよ。
へえ、
流行ってるというか、
女性欧米とかではなんていうの、要は例えば日本の女性とかって、うん、あの脇の毛を処理するのってまあ、
うん、
あの、
うん、
当たり前というか、まあ、マナーみたいな感じじゃないですか。
昔は、昔って言っても30年ぐらい前まで流行ってましたよね、
うん、
流行してましたよね日本の。そう
そう、だからまあ欧米とかだと今いろいろ体毛とかは、まあ、処理するのが普通みたいなのを聞いたことありますけど、
こんなの気にしないのが欧米ってイメージですもんね、
う
ん、欧米か、
うん、
欧米か点点点の、 あのエクスクラメーションじゃなくて欧米か、
欧米か、
うん、まあ行きたいですねアメリカね、うん、
いろいろ教えてください。
今の人もじゃあ何でしたっけ、
赤すりさんはアンダーヘアをどうしている
んですか、ね、いや個人の話アメリカ全体の話をしないと
答えないでしょうよ。そして全体の話でも答えづらいでしょうよ。
いや、じゃあノーブラだけ、僕はノーブラだけ、ノーブラは実際どんな 何割どれぐらいの割合なのかっていうことですね。
ああ、僕もじゃあ一個聞きたいのがありますね、はい、食卓囲むときにみんなでお祈りするじゃないですかアメリカって
あれは宗教の問題じゃないので
、お祈りしてあの食物に感謝して食べるじゃないですか。
ワイルドスピード見すぎだよ
で、娘に学校はどうだったんで聞いて、うん、もう関係ないでしょみたいな感じで言ったら外出禁止にするのか聞きたいです。
あの卒パみたいな
あ、プラム、
プラムか、プラムは本当にあるのか、
はいはい、
プラムはあるのかな、あるんじゃない、
あれはある。沖縄の高校生は卒業パーティーをするんですけど、うん、あれは完全にアメリカンカルチャーから来てるんじゃないかなと思うんですけどね。
卒パ、要は大人の階段登る日らしいですよね。
うん、
本当、
うん、好きな人とダンスする日ですよね、
うん、そう、好きな人とダンスできるかできないかでもう決まってくるんですよ、学校生活での立場が、
は
い
は
い
は
い、
なるほどな、
うん
うん、
なジョックスとかなんかそういうのあるよね、単語なんかいわゆるナードとかさ、
あなんか聞いたことある、
要はイケてるグループとかが確かジョックスっていうんですよ、うん、まあ、いわゆる
イケイケの子
リア充的なとか、このクラスの中でもすごい上のレベルの人とかで、ナードとかがいわゆるオタク層みたいな、なんかそういう単語がありますよね、
スラング的な言葉なんですかね、
うん、そうで結構日本以上に、うん、そういう例えばクラス内において自分がどの階級にいるかっていうのとかが
住
み分けされるっていう、派閥というよりも、
まあ、もう階級か
制度ですよ、
うん、
侍、士農交渉、
農民、
すごいね、うん、生きづらいね、
と聞いたことあるけど、
赤すりさんはどこにいたの、どこに属していたの、
あとあれも気になるね、バジェーラパーティー
まあでも質問が多すぎるよ
バジェーラパーティー知ってます
プレッシャー、あー知ってる知ってる、バチェラーパーティー、ね、
バチェラーパーティー、うん、知ってます長浜さん、
あ聞いたことあります、
あの結婚決まるじゃないですか、
はい、
で結婚式の前々日かな、
うんうんうん、そうそう、まあ、要は結婚する前にってことね、
はい、
お互いフルで遊んでいいのよ。
あ
でこれこの日に起きたことは墓まで持っていくわけよ、
まあ、おとがめなしの何も言わないでいい、
パーティーの画像、まあ、まさにパリピ状態ですよね、うん、
あじゃあズッコンバッコンもやっても墓まで持っていけばいいってことだ、
そうそう、だからその日だけはもうだ そっから一切浮気しないよ、浮気しちゃいけないよ、
うん、
っていう風習があるんだって、
まあ、最後に遊んどこうみたいな、
そうだ女の人は女
遊んどこうというかバカ騒ぎしよう、
今度じゃあこれ狙いの男性もいっぱいいるでしょうね、
まあ、いらっしゃるでしょうね、だ嫁さんサイドは女友達とこのどっかの会場貸し切って男性 の, そのホス、違うストリッパーを呼んでふわーって言ってこう
あで
楽しむわけですよ、
パンティーにドル札を入れて
見てみこの画像
あいいな、
こういうパーティー、心地な風船で、日本人でよかった本当に、
うんね、で何でした質問は何なの、
バチェラーパーティー、
バチェラーパーティーがあるのか、
いつ開催されるのか、うん、
いつだ、2日前でしょ、
だからここ赤すりさんが知っているスケジュールの中で、
ああ知り合いとかにってことね、
行きますから、それに、
あとコーラ、コーラの価格、コーラのピザ、
注文が多い番組
だってアメリカ行きたいもん、
そういうの提供する番組じゃなかったの、豚骨臭さんツイキャスで、最近コント逃げるよね、
逃げてねえわよ、じゃあ今回はちょっとテーマがね、テーマさんがね、まあ、人身事故ですから、
コント、ああ、そういうことね、
いろんなキャラクターがいるのがね、うん、ノーブレーキのオリジンアワー、
いいですよ別にリップサービスって呼んでいただいても、
ノーブレーキのオリジンアワーじゃないです、
あんまりヒヤーって書きたくないですもん、
ヒヤーですからね、
言い切ればよかった、どうせならしまったぜ、
じゃあ一度またコマーシャル
いきます、
はい、はい、メール紹介していきたいと思います、それではコマーシャル、
ただいま
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね、
何かを待つかのように、Okinawa.
はい、ブーブーさん、 M さん、大城くまさん、オーリアは大好き皆さん、はいさい、
はいさい、
磯野家のスーパーモンキーズ、京都から安室奈美
平さん、ありがとうございます、
先日は大阪で公開生放送の業務についておりました、
おお、
うん、ほうほうほう、それは NHK が子供向けに放送している番組、天才テレビくんでございます、
へえ、子供よく見てました、あのダンス、
あっけらかんでしょ、
あっけらかん、うん、あ、分からん、
あ、知りません、恐竜時代にねタイムスリップするやつ、天才テレビくんの、似てるんですよこれ、うわっキュンキュンっつったらタイムスリップするんですよ、はい、この番組は子どもたちが生放送を見ながらリモコンを使ってゲームをしながら番組を進めていくという視聴者参加番組なんです、
はい、
生放送を行われる会場では親子連れが200人を超えるほどお越しいただきました、うん、テレビに映れるとあって小学生たちは大盛り上がり、まずはリハーサルが始まるともう本番かと思わせるような盛り上がりでした、おその中でアピールがすごい男の子がいたので台本にはなかったけどリポーターのちゃんかわいさんが、思わずその子にインタビューするなんてことがありました、
はい、
しかしいざ本番になるとあんなにアピールしては騒いでいたガキンチョが緊張していました、
あ、ガキンチョ、ガキンチョ、
かっこ悪い、子供って可愛いですね、
可愛い、
さてそれではいつもの謎々を言ってみましょう、はい、小学生から何かの匂いがします、
小学生から何か、さて、はいはいはいはいはい、小学生、
正解、ラストまで大きいバ
ー、優しい、
今日優しかったですね、うん、
うん、足立由美が、
うん、あー、き前も出してたと思うな、それ、うん、
中学時代、
うん、
ああ、キスシーン NG と、
な、聞いた、お前から聞いたことある、これ、うん、
女優さんでしたが、足立由美さんが中学校時代、
うん、
私、キスシーンは NG です、
はい、
言ってました、
はい、
なぜ、
ねえ、
ファンの人が悲しむから、
違います、中学生からです
これ別に足立由美じゃなくてもいいんでしょ中学、なんで足立由美限定したの、
よくあんな強気で否定できたね
中学生
あ、自分の中学生だね、
はい、中学生は中学生、
なるほどね、
は
い、
なるほど、なるほど、
うん、明日僕そういえば人間ドックですね、
もう
今思い出したな
言わんで別にいい、
しかも胃カメラですね、初めての、
あ、バリウム、
食事制限がじゃ あるんですか、
何時からダメなんだろう、ね、
まあ、12時間は絶対じゃないですか、
うん、マスケや
なんとかどうした
健康診断を受けましょうみたいなそういう CM でしょ今の、
ちょっと待って、じゃあご飯食べてないんですけど、
おいや、そのままでいいんじゃないですか、
きついから
いや知らんしマジで。
カメラ、
じゃあ先週も言ってたほらなんかしっかり話していこうっていうテーマあったでしょ。
あ、そのメールをね読もうと思って病院って単語が出てきたから、そういえば俺明日人間ドックだと思って、
はいはい、
14時間ぐらいは開けとくのが望ましいって書いてある。
14時間っすか、マスカヤ、
うん、健康診断は受けましょう。県からのお願いです。
もう終わりたいな俺。とっても終わりたい。
オリジンの人のブログに、やゆから始まってそのことを病院に行ったら、
待て待て、もう始まってんの。待て待て、最初からちょうだよ。
オリジンの皆さんへっていうタイトルです、ね、
オリジンの皆さんへというタイトルです、
は
い、
南さん、
オリジンの人のブログのやゆから始まってそのことを病院に行ったら統合失調症って言われて、やゆしてほしくないのにずっと状況変わらなくて毎日携帯にネット直してくださいって泣きながら書いております。私の書いてる、
待て待て待て、よくわからん、もう一回もう一回、
あ、そのままどう
ぞ。私の書いているメールが統合失調症の人のように何言ってるかわからないって思うなら何か反応をください。
まさにだ、う
ん、ヒープーさん、私は毎日泣きながら必死に生きています。それでも私笑われますか？私が苦しいことは伝わります。なんで勝手にネットに私を閉じ込めたんですか？私は足に障害があるから足に負担のかからない座ってできる業務の仕事しかできないのに、うん、誰に訴えたら私の気持ちは分かってもらえますかと。まず
僕らノーブレーキ。まず僕らノーブレーキですよ。
オリジンの皆さんへですし、あの先週の火曜日のね、うん、あのほらちょっと紹介できなかったんですけど、うん、この時間に来てて、
はい、ああじゃあまさに
という内容、こういう内容だったんですよ。
まあ、確かにちょっと何言ってるか分かんない感じはしましたけど、
最初ちょっとよく分からんかったな、
う
ん、
そうそう、で
やゆしって、うん、
あのね、たまにまあそういう、統合性失調症で、うん、なかなか今大変ですっていう方のメールを実はいただくんですよ。番組も長くやってるんで。
あ、そうなんですね。
そうそう、で、ただ、まあ、メールをまあ、紹介したものかどうか、まあ、必ず全部のメールを読むわけではないのでね、その度に迷ったりするんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと紹介してみようかなと思って。
なぜ火曜日で。
いやいや、まあそうなんですけどね、
う
ん、
まあでもどういった病気か改めて。
そう、そうなんですよ、はい、なので、うん、例えばこの南さんのですね、はい、悩みが解決できるかどうかはもう我々には分からないんですけれども、
まず悩みがちょっと入ってこなかったですね。
そうそう、こういう機会で知るのもいいかなと思って僕調べました、うん、統合性失調症、
よく聞くよねこの名前。
よく聞きますよね、うん、で統合する、要は物事をまあ、考えたり行動したり感情を表現したりして、うん、はい、一つの目的によってまとめていく能力、すなわち統合する能力、うん、まあ、お笑いとか人を笑わせるっていうのも要は統合、
ね、そう、俺のトーク力の不足はそこだよね。
お前は違うだろ、うん、
トーク力、うん、
そういう統合する能力が、まあ、欠けている病気なんですよ、
う
ん、
これって、で、あ、まあ、続けてください、
うん、
あ、
は
い、
そうそう、そういうことで、例えば、うん、それが、ひどい時になると、まあ、はい、幻覚だったりとか、
ね、
妄想だったりとか、例えば、まあ、行動に一貫性がなかったりするっていうこと、という、まあ、なんとなくは分かってたんですけど、改めてこう言葉を分解して考えると、はい、そういうことらしいんですね。
これは僕らが
見た目というか、パッと見は本当に普通の方ということだけども、うんうん、そういった病気を抱えて悩んでらっしゃってっていう方も多いみたいですからね。そうそう、
で、
うん、
79万5000人、厚生労働省の調べたが、だいたい100人に1人ぐらい、 1% ぐらいの割合なので、
なるほどね、
まあ、決して少なくないわけですよね。で、治療法とかも調べてみたんですけど、結局一概にはないらしくて。
なるほどね。
これは心の病気なんですか、それとも、頭の、
まあ、心の病気ですね。
あ、うん、
だから、慢性的な病気、つまり慢性的なのというと、例えば高血圧とか糖尿病とか、はいはいはい、まあ、すぐに解決、風邪ひいたからすぐ治ったっていうのとはちょっと違うので、
はいはいはい、
まあ、ゆっくり、しながら、様子を見ていくと。で、一番なるほどなと思ったのは、ちょっとまあ知っててほしいなと思ったのが、うん、この病気、この人の病気と本人の性格っていうのは分けて考えてほしいっていうのがこういうサイトに書いてあったわけですよ。
例えば
あの人がこうちょっと、全然突飛な行動をしたりとか、はいはい、辛いとかって、例えば突然泣いたりしたとかする、うん、なるほどね、 と言ったからってその人の人格そのものがそういうわけではない
と。前はこんなことしなかったのにあの人変わったねもう、そうそう
とか急に
ってこと、ね、
例えば怒ったりとかって言っても、まあ、いわゆる病気なのでそういうことを
知って怒りっぽいわけじゃない
と。そう
だこれをだこれ難しいね。目に見えない病気だから、うん、これがこの方が統合失調症という病気なのかどうかの判断ができないからね。例えば僕らなんて初対面でおしゃべりすることたくさんあるじゃないですか。
はいはい、まあね、
で多分この
スターですからね、
もう大スターじゃないですか沖縄で。お名前何でしたっけ。
これは、メールいただいたのは
南さんが多分、ね、お会いしたかどうか分かんないですけど来た時にこういう意味わからないことを、ね、ちょっと理解が今なんて言ったんだろうって言って、うん、僕らも理解できない時に、うん、僕らはただ流すじゃないですか。
流すというかまあ、
あ、そうですね、はいはいはい、
まあ、変な空気にはなるけども、うん、こう差し支えなく、まあ、いなすこなす、
そうそうそうそう、
お笑い合気道を発動させる
発動させるさ、
はいはい、だからお笑いだから時によってはちょっとこう本人の意図とは違うような返し対応するかもしれないですよね、
うん、
場合によっては傷ついたりとか。
だからこれ難しいですね。だから本人が要は、うん、僕らは普通の人というかまあ、統合失調症ではない方とおしゃべりしてこう言えば大丈夫だろうなというか、まあ、傷つかないだろうなとかってあるし、うん、はいはい、お笑い芸人ですから、うん、例えばいじりが入ったり、うん、ね、例えばねずぶ濡れで雨に濡れてきたらうわすめっちゃ濡れてるじゃないですかって、まあね、普通のことかもしれない。この人からしたらいや濡れてきたのになんでこんなって言われないといけないのっていう、
難しいよね、
だ難しいところでどう接すればいいのか、
ね、だから一回剣だよね。一回剣
そう黙って、うん、この方の話を聞いて
剣ってあの見て様子を見てみる、うん、伺うってことですね、う
ん、だこの態度が、南さんはちょっと嫌なのかな、うん、
だったと感じるかもしれないので
いあるってことかな、
うん、そうそうそうなんですよ、まあ、うん、なので要は何が言いたいかっていうと、まあ、いろんな人が聞いてる、うんっていうのをちょっと伝えたくてですね。いや本当そうなんですよ。
本当そうですよね。
で、この南さんに限らず時々やっぱメールをいただくこともあるので、うん、それを紹介する市内にはかかわらずしっかり拝見してるしありがたいなと思うのでまた聞いててもらえたら嬉しいですね。
はい、だからまあ今回のメールに関してはその、まあ解決策というかね、なんかお悩み解決ってわけにはいかないですけれども、うん、まあ多少なりとも少し勉強になりましたし、うん、理解を持つというのは大事かもね。そう
そ
う、
あと、うん、南さんからこれ以外にもね、はい、話が来てたんですけど下ネタが多いと、
我々のラジオが
そう
そう、あら、
そうだから難
しいよね。そういう指摘もいただいたので、
僕らもやっぱそう思うし、
うん、僕らが一番思ってますし、
だけど止められないんですよね。
カッパエビセンと一緒。
まあまあ楽しんでほしいという思いのもとにやってるというのは、まあ
確かにね、不快な方もいらっしゃるでしょうから。
うん、まあ、だからこれをね言う、じゃあ僕らこうやってるんで聞かないでくださいよっていうのは僕らはもうダメじゃないですか。
ダメよもちろん。
ああ聞いてもらいたい。
うん、ね。
だからほらね冒頭でも紹介しました、うん、沖縄ナンバーワン打ち切りラジオということでね瀬戸際を生きておりますから。まあ僕らも勉強になりましたね。いろんな人聞いてるってことで、
うん、そうそう、うん、いやだからこれ知るだけじゃやっぱもうダメだと思うよ。知ってじゃあどうするかっていうところまで考えないとね。
そうだね、
ちょっと心に留めててほしいです。ごめんなさいね、そんなこんなで喋りすぎてしまった旧具志川市の俺さんのメール、
はい、
皆さんお楽しみのやつ、
はい、いやいや旧具志川さんのメールよりかはもうこんな話しましょうよ。
いやいや、あ、じゃあ読めるかな最後、
はい、ノーブレーキの皆さん、大城熊さん、冷やし中華屋スタッフ48の皆さん、お疲れ様です。
誰に冷やし中華、
旧具志川市のポッドキャスター旧具志川市の俺です、かっこ俺です。
なんだそのあれは、
う
ん、
ところで大将、先週の放送とアウトドアの大鳥お疲れ様でした。
いや本当片付け大変でしたよ。
話変わってついにゴールデンウィークに入ってテンションあれですね。
もう終わりましたよ。
そんなことよりアウトドアの大鳥お疲れ様でした。
本当片付け大変でした、
さて多分秘密にしていたと思いますが、は
い、
ワンピースの本ありがとうございました。
あ、いやいやいや、受け届きましたか。嬉しい。
でも本の内側に落書きされていました。
いや落書きじゃないですよ。あれはなんだ、
関係者からのサインですよ。
付加価値を上げたんですよ。
大将、こんな感じの時にぴったりの死に滑る一発ギャグをお願いします。事務所的に無理なら島谷ひとみとノストラダムスで甘色の髪のだるま3曲続けてお願いします。 PS ガナハベース2周年おめでとうございます。ありがとうございます。キグシクワシの俺でした、かっこ匿名希望
言ってる。
さあ今日はね、安兄さんの誕生日でもあるということでね、死に滑る一発ギャグを。
いや、安兄さん関係ない。
今日のギャグ期待したいな、ちょっと。
ああ、そうですね。じゃあ
いろんな思いが
今渦巻いてるから、万人に滑るやつを、じゃあ
万人ね、
万人に漢字にしたら万でしょ。、うん、 どんな時でしたっけ。
落書きされていた。
あ、落、あ、あ、できました。あ、
滑ります。
本当滑りますね。
それでは
いやいや、いい意味でも悪い意味でも本当よくわからないボケができました。
さあ、それでは、うん、死に滑る一発ギャグで、今週はお別れということで、また来週もお会いしましょう。それでは死に滑る一発ギャグです、どうぞ。
落書き、生書き、僕悪書き。
いいと思います。
やっぱ理解をするということが大事ですからね。ありがとうございました。それではまた来週、
来週見てください。
ありがとうございました。